ということでね、本当にもう、なんというかもう、あれですな。もう何が何でね、
本当あれがこれで。
もうそうですわ。もう大変ですよ。
これなもんですから。
本当に。もうほんま、何があれで大変よ。
何の内容もないですね。
いや、今までね、3分ぐらい、今日何喋ろうかなってずっと思ってたんやけど、ちょっとあんまり思いつけへんかって。いろいろあったはずなんですよ。
一週間あればね、そう、何か一つぐらい。
あんまりなんかいい話してもしゃあないでしょ。
いい話してくださいよ。いや、いつもうちしか言わないんで。
いやいや、なことない。いい話って、あのねえ、なんかあの道端で困ってるおばあちゃん助けたとか、
100円拾って交番に届けたとかね。
そうそうそう、捨て犬に傘差してあげたとか、そんな話してもしゃあないじゃないですか。まあそんなことはないんやけれども、
ないんですね。
で、いい話してもしゃあない、なんか幸せやみたいな話してもしゃあないしね。
幸せですか。
まあね。消極的賛同。
まあね、
いや、そんなエピソード話してもしゃあないし、ただまあと思ってなんかこうパッとせんかったことを今思い出してるんですけどね。なんて言うんですかね、まあ仕事でね、ちょっとしたとこに行ったんですよ。
ちょっとしたパーティーみたいな。
ちょっとしたパーティーはあなたたちですけども、あのちょっとした楽器屋さんに行ってね、で、もともと楽器屋さんの本社としてまあ使ってたんですけども、今はもうお店の営業はしてなくて事務所機能だけが残ってるっていうところにこの間行ってきたんですよ。で、まあ、あんまりそういうとこ珍しいよなと思って、尼崎なんですけど、商店街を、まあ、歩いてね。で、その、まあ、お店というか、まあ、そのビル本社ですね。今はお店、お店として使ってない、事務機能だけが残ってる、ところ。まあ、和歌山放送建てたら昔の2階みたいな感じですわ。
昔の2階ね。誰もいなかった。
誰もいなくて、粗大ゴミが置かれていたっていう。
ありましたね。だだっ広い部屋なんですよ。
で、富士企画の事務所だけがあったっていうね。
そうです
ね。あの時みたいな感じです。
誰がわかる。
ああ、そうか。いや、中川さんが分かってくれたらそれでいいかなと思って。っていう時なんですけど、で、いかにも搬入口みたいなエレベーターに、こちら、入り口こちらって書いた矢印が貼ってあって、そうなんやとで、パッて見たら、そのエレベーターの横で、居酒屋の厨房と繋がってて、鶏肉職人が刻んでたっていう、ドドド
ドドド。そんなことになってるんですか。
串にバーって鶏肉朝から仕込んでたんですよ。それ見た時にじゃびっくりしてしまいまして。一応あのね、ミュージシャンを目指す人たちが集まるという体のイベントやった、まあ実際そういうイベントなんですけども、いきなり一回でね、職人が鶏肉さばいてたんで、ちょっとびっくりしてしまいましたけどね。
そうじゃない時のお店は知ってるんですか。
知らないんですよ。多分、なんかね、その他の部屋もう見たんですけど、まあ、要は、まあ、音楽教室のスタジオがバーっとあるんですけど、そこ もう今ほとんど使ってないと、物置みたいな、あ、昔はここに教室があってこうやったんやなって想像はまあついたんですけど、
楽器店ですからギターが壁にいっぱいあってとかね、
昔はね、
キーボードがあってとか、
そこがだから居酒屋になって
ます。あ、もう居酒屋
のその1階の元店のところが居酒屋になってました。で、2階3階の教室はもう物置になってて、4階のホールだけがまだ残ってるっていう感じです。なんかそういうのってあるよなと思って、だから和歌山放送思い出したんよ。2階ね、前の2階、ね、
ゴミが置かれてた2階のこと。
粗大ゴミが置かれて、
でも今は
使わなくなったミキサーとかデーンって置いてあったりとかしてたじゃないですか。
そうそうそう、今はそのね、ゴミのところは片付けて、
ね、ちょうどそのあたり中川さん座ってますよね。
そうそう、
今
ゴミのところに私が今
でちょうど座ってますから。
どんなだ
そう考えたらね、なんていうか世の中いろんな、ね、会社というか場所ってあるんだなって思って ね、
いつの時代も有効活用ですよ。
で、逆にそういうちょっとアングラなんて言ったら怒られるけどね。なんかちょっといかにも華やかなライブハウスじゃないみたいなとこでやった方がね、あんのは盛り上がるのよ。特にああいう系音楽のイベントっていうのは
そういうもんなんです
ね。それはクラシックのイベントやったらね、
なんかちょっとどうかしら、
そうどうかしらってなるんですけど、そのドレス着てきたね演奏家の人もどうかしらってなると思うんですけど、
あら、こんなところにオイスターソースがみたいな、ね、
そうそうそうですけど、やっぱりジーパン履いてね、そのギター、エレキギター持ってきた人からしたら、ちょっとこうね、なんとなくちょっとこう新たな文化が生まれそうな、そんな匂いがこういいんじゃないかなと、そう思いながら尼崎の商店街って喫茶店を多いなと思いながら歩いて帰ってきたんですけどね。
尼崎の一コマでございました。
参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてジェリー。
あ、コンピューター音声かな。
そうですよ。
そうなんか
違う、
そうなんか一生懸命やってくれましたけど、ね、さあマイクで直撃教えてジェリーのコーナーです。中川東美アナウンサーの、素敵な日常をどんどんご紹介しようというコーナーです。
ねー、はい、パーティーです。
パーティー、先週言ってましたね。パーティーって、
パーティーのこと、
パーティーでしょ。
パーティーに行ってきましたよ、
すぐね。土山さん、パーティーって言うんですよ。
あげるんですかね。
あげないですって。あげないって。
本場はやっぱパーティーなんじゃないです
か。いや、絶対ちゃうやろ。パーティーやろ。
パーティーでしょ。
パーティー。なんか他にもあの、平板で言うとこはね、パーティーと同じだ
から。ドラ ママみたいな。
そうそう、そんな感じ。
彼氏みたいな。
そうそうそう。何歳やねんと思ってね。
いいじゃないですか、
別に。いつも突っ込んでしまうんで、それどうやらパーティーですよって言ってしまうんです。それはまあいいんですけど。
パーティーですよ。
パーティー、パーティーがあったの、
パーリー。
おかしいな、パーリー。
パーリーナイト。
パーリーナイト、
うん。あの、土山さんちで。
来た。
はい、
まあ噂は聞いてたんですけどね、ちょっとその日別件がありまして
ね、行けなくてね、人数はそんな多くなかったんですけど、はいはいはい、こじんまりとした会議を、
要はあの土山さんの若い妄想にも働いてたという、元ラジオマンの人が、はい、今料理屋さんをやってて、はい、その人が出張ケータリングのね、ことをやってて、それを土山さんにぜひ呼びたいけども、うん、土曜日とかは呼べないんで、うん、金曜日なんだと、
うん、
じゃあだから僕土曜日はね、大阪で
会議
って言ってるじゃん、だから金曜日に録音でうんうんと思ってね、それはまあいいんですけど
でももう強行で
強行でね、はい、行われました。で実際だからその職人さんを土山さんの家に招いて、もうあの前後そうか、土山さんもうパーティーパーティーで頭がもう、
パーティーの準備が大変なんですから。
いや大変ちゃうやろ、だって職人さん来てくれんねんで、
職人さんを呼ぶためにお家をきれいにしないと。
ええやん別に片付けんでもどんな暮らしぶりやねんと思ってね、もうとにかくパーティーパーティーだった
んです。初めてですよ、だってなあ、お家にシェフを呼んで。
いやそれはね、土山さん、土山ちゃんは中川さん
私は土山さんじゃないんですけども、ね、
セレブのすることですよ。
そうでしょ、
なあ、
よくセレブタレントが言ってるあれじゃないですか。
そうだから極端でしたけど、うん、家のとこで職人さん、うん、寿司屋さんのね、板さんが、うん、
マリエさんとかがね、
そう
やるやつじゃないですか。
そうマリエって古いな例えがな
んでセレブタレント
です。あそう古い、うんうん、そういう感じや、
うん、
な
カノオ姉妹とか、
うん、ちょっと古いやっぱり2000年代の匂いがする。2010年、もう2015年やから10年代に入ってもう5年経ってるからね、そんなもう新人アナウンサーの角度ちゃんと話し合えへんで、
だえー、みたいな、
そうそう、え誰ですかってな
る、誰ですかとはなんないでしょ
う。あるやろ、今度一遍やってみようか、角度さんここ呼んできて、中川さんとどっちが若い情報を持ってるか対決って、
ね、いや若い情報は持ってません、もう先に負けは認める
それで中川さんに恥かかす企画っちのどう、
もう十分恥かいてます。
ミュージックソンでやろうか、
毎日
女子アナ世代間対決っていうので、赤井さんから順番にこうバーってやっていくっていう企画、どうこれ。
誰が得するんですか。
リスナーですよ男性リスナーですよ、面白いじゃないですか。
やめましょう、
やめましょうね、はいはい、はい、で、はい、パーティー、はい、
パーティーですよ、うん、で何時ぐらいに来てくださいみたいな、はいはい、で行ったわけです、
うん、
そしたらもうパーティーは始まってたんですよ。
そう、もうみんな三角の帽子かぶってこうあの折り紙でこうバーって
お楽しみ会の時に学校でよく作りました、あれはないんですけど、
ないのかいな、
もうもともと綺麗なお宅でございますから。
そう、ドムさんの家綺麗やで、
行きまして、
うん、しょっちゅう改装してるもん、
床がね、うん、ピッカピカなんですよ。
あれ
もうあの
ツルツル
靴下とか
あのセブンイレブンの掃除した後みたいな感じ。
そうですそうです、
テカテカや、
うん、シャーンってなるんですよ。すごい滑りながらも入りまして、
ススススス
ススってなりながら
忍者みたいに
入ったら、もう始まってまして、
始まってんの、
いらっしゃいみたいな。
お
でシェフがあの恰幅のいい男性なんですけれども、はいはい、ね、もう大きな体で繊細な料理を作り上げてるんですよ、
うんうんうんうん、
もうテーブルには一品目が並んでいまして、はい、でそれぞれ、全部で6人いたんですけど、はいはいはい、その、椅子のところにお品書きがまず置いて
あるんです、ね、丁寧やな、
本日のメニューはこちらみたいな、ちょっと持ってきたんですけど、
ね、 あ、 はいはい、
あるかな
あるでしょ、持ってきたんやったら
あると思うんですけどね、ちょっと番組表とか、 あったあった、
うん、
これこれ、
番組表はいらない
です。本日のお品書き、
はい、
パテとイクラとクリームチーズのコラボはバケットに乗せて、
あ、バケットでパンやな、
パンです、
おお、ええな、
しっかりしたパン、
だからそれワインで乾杯、まあ、ワインというかあのなんとか発泡酒みたいなワイン、シャーっていうワインみたいな、
あ、スパークリング、
あんなんでは乾杯や、は
い、スパークリングは土山さんセレクション
きた、
もう冷やして、
あ、最高や、
これでまず乾杯しようと思って、
あ、もうそれ何するかでもうずっと考えてるから
それでもうついでいただいて、
気もそぞろや、
うん、いや仕事は仕事ちゃんとやっても、
うん、ほでほで
で食べて、うん、でこフレンチというかイタリアンというか創作系なんですけども、
は
い
は
い、
ね、
和の感じもすごくあるんです、でそのパテもなんかものすごい、
ちょっと待って、パテって何やったっけ、
パテってお肉のレバーとかをこういい感じにしたやつです。それをあのパンに塗って食べ
るんやな、
うん、これもなんかあのいろんなスパイスとか香草とかを使って時間をかけて作る、
丁寧に作
ってる、名物らしいんですけど、
はいはいはいはい、
すごい美味しくて、もうあっという間にパテはなくなりまして、じゃあ次ハモが
出
て
きまして、この季節ね、いいですね、
でシェフがここでパフォーマンスがあるんでちょっと炙ります。
あ、じゃあ
みんなの前でバーナードワーあの土山さんのお家の台所がもう
ドバ
ー
火事いけへんから大丈夫かな
大丈夫です、大丈夫です、
うん、そ
っか、湯引きと炙りで、
うん、いいですね、
であのドレッシング
を、いいですね、いいですね、
わ大人
大人やな、
香りがふわふわふわのあのハモに 絡みついてですね、
鴨ええな、
ちょっと温かいんですよね、
あええわ、
あもう美味しいと、
美味しいわ。
でもこの辺で白ワインがもう登場してます、う
ん
う
ん、あええな、
白ワインの、
はいはい、
で次はあの温野菜サラダが出てくるんですけど、うんうん、もうココナッツオイルで、
あ今話題の、
今話題の、そうそうそう、うん、それもココナッツオイルってなんかココナッツの甘い感じかなと思ったら、うん、癖のない感じで、
なるほど、
すごく美味しかったですね、うんうん、でこのあとお肉なんで、
あメインですね、
で、うん、でもう赤ワインが、
あ
私このあたりでだいぶもうふわふわとなってました
。
で、チキン南蛮ステーキが、ね、
いいですね、
こう赤ワイン飲んで
最高やな。
そしたら最後、
うん、
パスタがまだ
締めでね、
すごいでしょ、
うん、
ボリュームが一個一個がすごいので、
やっぱりボリューム大事やからね、うん、やっぱりその手の会、まあ何でもそうなんですけど、うん、宴会でなんかちょっと腹足らんなと、
うん、
いうのはよくないよね、
うんうん、
やっぱりもうお腹いっぱい動かれへんぐらい食べたいよね、
うんうん、で最後も2種類のパスタがこう、うん、山盛りに、
最高やな、
6人なんですけど多分10人前ぐらいあるかなっていうぐらいの、ボリューム で、
はいはい、
で子供さんが一人いたので、うんうん、あのペペロンチーノと辛くないのを作ってくださった、
はいはい、
まあこれも全部美味しくて、
あ
全部胃に収めましたけれども、
さすがやな、
でこの日はその一緒にいたメンバーの一人がお誕生日があったっていうことで、はいはい、そのお誕生日会を兼ねてたんですね、
はいはいはい、
でその準備もやっぱり土山さんもねしましょうということで、
はいはい、
すごくあの綿密に、
まあ、もう誕生日はすでに過ぎてたんですけどね、
そうなんです、でもやっぱりもうここはサプライズでっていうことで、ケーキも土山さん用意してくださってて、
ちゃんとねあの事前に予約をしてね、うん、それも全部もう一生懸命会社であの話をこう練ってるのがね、全部こう筒抜けなんでどうしようかなと思ったんですけど、どんだけ気合が入ってんねやと、
本人に 誰も言わないでねって思いながら、
もちろん誰も言わないですけどね、
そう言わなかったんですよ、
そう言うても知らないからね、ね事前ちゃんと仕込んで
開けるだけですからね、
そうそうそう、ちゃんと仕込んでね、
仕込んで、
うん、偉いわ、
まあ、あのガチャって開けたらいきなりあのケーキの袋が
開けて
玄関に開けて
中に
あーと思ったんですけど、
中に、
その人気づかなかったのバッチリ OK、
う
ん、でみんなで話をしてたら、うん、急に土山さんがちょっといなくなって、うん、手洗いに行ってくるねみたいな感じでいなくなって、はいはい、で その時だったんでしょうね、
なんやろなんやろ、タンタタンタン、
急にあの電気消えました、あ停電かなと、
停電
かなと、私本当に一瞬忘れてまして、
寄ってるからね
ああと思って、そうなんですよ、
ブレーカーブレーカー、あ入り口にとっかなって言って、
あ暗い暗い、
一番左上げたら全部上がるよみたいな、
子供もあ暗い暗いみたいな、
なるわな、
そしたら土山さんがハッピーバースデイトゥーユーって出てきて、あーそうだったみたいな
平和やな、
ね、楽しいパーティーでした、ね、
最高のパーティー、まあパーティーやな、
パーティー、あそうです、パーティーでした、
やっぱりね料理なんか家で作ってたらもう大変やんか、
うんうん、
あれやこれやで、
うん、
そんないっぱい作られへんし、
そうそうそう、でそんなプロの味がねこんな
家でね
食べられるっていうのがいいですよね、
いいパーティーやって
るな、すごい贅沢でしたよ、
おかしいな、僕ねその翌日ねちょっとした会があって、大阪市天満橋におったんですけどね、
大阪よく行きます、
よく行ってるんですよ、でそこでまたその宴会が回ったんですけど、うん、パーティーの揚げ物ね、
揚げ物
サンドイッチ、
うん
うん、あと何やったかな、焼きそばと焼き飯が一緒になったやつ
そば飯、
そば飯、そんなんやったで
いいパーティーですよね、
うん、それでも腹いっぱい食べてたからね僕と北尾さん全部食べてたから、
うん、ねえ
おかしいな、
ハモの炙りですよ、
最高やな、ね、ハモな、
またパフォーマンスが、このパーティーのパフォーマンスが、
うん、パーティーのパフォーマンスがね、
シェフの方がすごくて、ところどころでこういうところでもあの出張で出したんだけどセレブに好評だったなどのお話も聞けるわけです、
エピソードも交えての小粋なトーク、
元ラジオマンですので、
そらそうよ、
喋りが面白い、
そらそうよ
だから一人で全部楽しませてくれるんです
ね、え、
うん、
さすが
すごかったですね、
楽しそうなことやってんな、
うん、本当土山さんそして皆さんにね、
ね、
感謝の気持ちでいっぱいですけど、
ほんまですよ、
後片付け大変かな
と思って、食器はどうしたの、
食器も全部持ってきてくださってて、
持ってきてんの、
でも洗いながら作っていらっしゃって、
うん、あそう、手際ええわな、
そうですね、
その後からさ山盛りの食器片付けるの嫌やん、
大変ですもん、
うん、
そこも全部込みなんでしょうね、
そう
すごいなと思いました、
ね、素晴らしかったです、
うん、もうめったに経験すること
やりましょうよ、中川さんの家でパーティーだってね、 皆ラジオ皆さん、中川さんがこの商売始めてもう10年、うん、ね、僕も中川さんから遅れること半年1年ほぼ同じタイミングでこの商売やってますけれども、うん、一度たりとも中川さんから私の家でパーティーやりましょうっていうお誘いの一つもないからねほんまにこれ
すいません、
お誘い一つもないですよ皆さん、
すいません、
よく聞いてください、これ白状な女ですよう
ちパーティーするような規模の家じゃないの、
ちょうどええやん、学生時代だとあれぐらいでもパーティーやんか、
いやもうねえ、
あれぐらい出て行ったことないよ、想像、多分ワンルームとちょっとね、台所と流しがついてるようなもんでしょう、
なるほどなるほど、
台所と流し一緒やけど
同じです2個あるけど
ねえそんな感じだと思うんでね、うん、あーパーティーね、
いやでもちょっとね、人を呼ぶほどの家ではないので、
いやだから人呼ぼうと思ったら片付けもするやん、
うーん、
飾り付けもするやん、こうやって
輪っか作らないですよ、
そう、それかじゃあ中川さんが誕生日の時に僕らがそれやったやんか、このパーティー、
いやもうあの押しかけますよ、でもパーティーにふさわしい家はもうあるじゃないですか、
ないですよ僕の家、
チェリーズパーティー、
違うんですよ、僕は中川さんにね引っ越しましたらハガキ送ろうと思ったら住所教えてくれないんですよ皆さん、またこれ白状、白状の二乗ですよこの人、僕はね他の人にはハガキちゃんとね送ろうと思って、まあ送ろうと思って、まあ3週間まだ送ってないんですけど切って貼ってない、
うん、でも全然進んでないじゃないです
か、そうそう、なんか和歌山市中川富で届くとは思うんですよ僕は、
届かない、届いても怖いし、
和歌山市のアパート中川富で届くとは思うんですけど
届かない届かない、
届くとは思うんですけどね、
いやだから、いいじゃないですか、だって
何がですか、
学校だって会社で会うんだから、
学校なの、
会社で会うんだからいいじゃないですか、
じゃあ会社の枠を一歩飛び越えてやね、ね、
じゃあチェリーさんがうちでパーティーしようって言ってくれたことありました、
以上じゃなくて、ここからは裏和歌山放送ニュース
ないじゃん、
忙しいんよ毎日
なんじゃそれ
和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
うん、トントントントン、三枚おろし、
今朝の三枚おろしのまな板の音は缶みたいな音だガンガンガンガン
あれちょっとずつ、ええ違うバージョン
なんですかね、
あると思うんですよ私、
あるかも、
あるような気がして、
だから最近ちょっと最近缶みたいな音、
うん、ガンガンガンガン、音が変わったような気がします、
まな板変わったんかな、
あーまな板がね、
やっぱ最近昨日まな板だけじゃないでしょ、
うんうん、
プラスチックも最近でも昔からあるけど
ありますけど、
で包丁もほら最近セラミックのさ、
あ
鋼じゃないやつもあるやん、
はいはいはい、
鋼じゃないのもあるやん
鋼関係ない、
鋼関係ない、うん、うん、そんなあるじゃないですか、
うんうん、
だからかもしれませんね、そうそれそれそれ、うん、それだとただの机をボールペンで叩いてるだけの音ですけど
ね、
逆ファッションリーダー、
どういうことですか、
いやファッションリーダーっていうのは中川さんどういうことですか、
ファッションの最先端を言ってる、
そうです、昔やったら安室奈美恵ちゃんとかね、
そうそう安室ですよ、浜崎あゆみさんとか、ね、
そう浜あゆとかね、うん、最近ファッションキャリーパミュパミュとか、
あそうですね、
あとはどうでしょうね、うん、そんなところで
西野カナとか、
西野カナちゃんね、うん、そういうのがありますけれども、うん、逆ファッションリーダー誰もお手本にしないのが逆ファッションリーダー白シャツの河合アナウンサーです
確かに白い、白い、
この間の自らですね、夕方の金曜日の番組で、三浦千秋さんとのトークの中で、いや私逆ファッションリーダーですからと白シャツばっかり着てますよって言うんですけど、うん、白シャツは僕河合アナウンサーいいと思うんですけど、うん、白シャツの下の変な T シャツが透けてるっていうのが一番良くないなんかエイジ T シャツみたいな着てるでしょ、
あー着てます着てます、
あれは何なんですかね、
分かんない、
あれ普通の白いシャツでいいと思いません、
うん、うん、なんででしょうね、
あれ透けなくていいと、透けなかったら僕もっとおしゃれやと思うんですけどね、うん、
爽やかですしね白シャツっていうのはね、
そうなんです、
あとたまにあの背中になんか羽みたいな絵が書いてあるのがありますよね、
なあれ、うん、何なんやろな104歳
長生きですね、
日野原茂明さんってねお医者さんでいらっしゃいますけども、はい、ここ和歌山にこの間いらっしゃって、ね、大ベテランのお医者さんが来たわけですね、
うんうん、
タクシー違うところに降ろされるって、
どういうことですか、
市民会館に来たんですかね、いらっしゃったんですかね、ちょっと離れたところに降ろされてね、とぼとぼ歩いたという、
何ですか、
何でしょう
ね、
豆乳買う、
豆乳美味しいですよ、私もよく飲みますけど、
あ飲むの、
飲みますね、
あの緑のパッケージでスーパーで売ってるやつ、
そうですそうです、特売の時とかに買いますけど、
特売長谷さんにから特売っていう言葉が出るとはね、
今日は特売なんだなと思って買いますよ、
そうですか、うん、
でバナナね家で今凍らせてまして、
あ
でどうやって消費しようかなと思ってたんですよ、うん、大量にいただいたんで、
はいはい、
でその時に思いついて、うん、あ豆乳を買ってきてバナナ豆乳をしようと、
はあ、
でウィーンってミキサーして飲んでます、
僕豆乳ってあんまり飲んだことないよね、
美味しいですよ、
うん、美味しいんかな、
私は無調整が好き、
ああなあなあ、で 前も言ったんですけど、会社にね、ヤクルトさんが来るようになったんですよ。
そうですね。
月金。
はい。
でもね、タイミング悪くても月曜日2時半出勤でしょ、
うん、
で金曜日生放送やってるでしょ、うん、あんまり会ったことない。
私もそうなんですよ、あんまり会ったことない
ね、
うん、
あんまりちょっと全然会ったことない。初回以来会ったことないんですけど、
うん、
経営ディレクター豆乳買うっていう
まあ豆乳も買うでしょう。
いやいや、でも
いいじゃないですか。
そんな普段物買ってなさそうな経営ディレクターが豆乳買ってたんでねそのヤクルトレディーから、うん、ちょっとびっくりしたっていう、う
ん、レディーが豆乳おすすめだったんじゃないですか
ね、
うん、
兄弟。
あ、いません。
中川さん一人っ子やね。僕は姉がいてますけども、はい、峰竜太と竜ライタは兄弟だと思っていた。
違います。
小坂美也子さんです。
いや違います。
思ってたんですよ、峰竜太と竜ライタ
名前をね間違ってごっちゃになる時は私もあるんですけど、
だからあの美藤監督と美藤勲を
やめて
美藤忠さんと美藤勲さん、
甘辛ベニューを見てて、あの峰竜太と竜ライタたまにごっちゃになってますけど、
竜ライタです甘辛はね、
はい、竜ライタさんの方
です、はいはいはい、峰竜太はあの共済かね、はい、小坂美也子さん兄弟と思った
面白いですね、
怒る。
え、
怒る、
怒る、おこおこ、
おこおこ、
うん、
ヤフーメール消失で K ディレクター怒る
豆乳買った後怒っちゃった。
だから豆乳で、あの、じゃあ消失で怒った怒りを豆乳で沈めてたよね。イソフラボンが入ってるから、まろやかな気持ちになって、
うん、後かもしれない。
ヤフーメールは消失したんですか。僕ちょっと知らないんですけど、
みたいですよ、ね、なんかニュースで見ましたけど。
もうホットメール使ってるんでわからないんですけど、うん、落とした
ハンカチ、
ハンカチ、ハンカチ落としてナンパとかありますけども、笠野さん、トイレにニュース原稿を落としてきた。
うわ
ー、濡れた原稿をティッシュで拭きながら、大丈夫ですから。大丈夫じゃないって。ちょっとトイレになんでニュース原稿持っていくんだ。
どういう状況だったのかわからないけど。
ちょっと意味がわからないんでね、事情が見えないんですけども。
うん、
あとは、ヒゲちゃんのリストバンドって書いてあるんですけど、ちょっと意味がわからないんです、
ね。リストバンドしてましたっけ。
わからないです。記憶にないですけどね。肘痛めてんでしょうかね。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川須美局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は1557キロヘルツでお送りしています。